Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めます、マット竹内です。いやー、それにしてもまだ、日が続きますね。
そうね。もう9月なのに、毎日、わよね。
あのさ、二人で何やってんの？そういえばキャサリンさんが話している動画見たよ。なかなかよくできてたね。
あら、ビリー君ありがとう。
後ろに流れてるのはあれ、キャサリンさんのテーマ曲かな。
まあそんなところね。
私はまだ見ていないですね。後で拝見しますね。昨日のプリントされた住宅地、このトピックに対して M さんはビデオを見ると、私も雨のち晴れさんと同じように歯磨き粉、歯磨きのペーストというよりも巨大なモンブランケーキを作っているような、そちらですか。やはり M さんや雨のち晴れさんの個人的な趣味によって見え方も変わってくるのかもしれませんね。まあ私もモンブランケーキ寄りですけどね。ありがとうございます。和子さんは日本っぽい課題が上がっていて面白いなと感じました。ビリー君同様、そこと気になってしまいました。ありがとうございます。スーパーヒデガキさんは、動画を見る限りこの工法は地震大国日本では耐震面での課題があるように思いました。ありがとうございます。カニッシーさん、新しい技術が雇用体系に影響を与えるという記事は過去にもあったと思います。しかし雇用の保護を対極的に見ると、人々を働かせるために仕事の機会を作るというのはなんだか変な感じがします。確かにそうですよね。欅の木さん、建設業界は将来的に 3D プリンターによるものと伝統的な建築技法を使ったものに分かれるのではないかと、そんな未来を想像しました。ありがとうございます。そういえば先日の新プロジェクト X、 NHK の新プロジェクト X で、あの奈良の薬師寺の塔塔の全てを解体修理するというとてつもないプロジェクトが紹介されていましたよね。そちらはまさに和子さんの校舎の方でしょうかね。デバイスとプリンターさんは、この建物、建築基準法をクリアしているものもあるようです。欠陥住宅かどうかを調べるのはなかなか骨が折れるし、未知数なところもあるので、引退後に購入する家としては悪くないように思いました。なるほど。一定の品質が確保されていればということですね。それからオレンジさん、私もケーキのクリーム派です。やはりそちらですか。皆さん、動画の動きと職人問題でレンガ積みのロボットの記事を思い出しました。ありましたね。オレンジさんもしっかり記憶に留められていますね。ありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思います。まだまだ日が続きますからね。まずはタイトルから。
Robotic Wear、
ロボットのウェア、
Robotic Wear
というタイトルですね。これだけではまだわかりません。冒頭の文章を覗いてみましょう。
Thermal Wear has been around for a long time to deal with extreme climatic conditions.
Thermal Wear、 この Thermal、 熱の温度の、あるいは衣類などが体温を保つという意味になります。
Thermal wear has been around for a long time.
こうした保温性の高い衣類は been around for a long time. 古くからあるというんですね。その目的というのは to deal with、 対応する。何に？
Thermal wear has been around for a long time to deal with extreme climatic conditions.
Extreme な、極端な climatic condition、 気候条件に対応する、その術として thermal wear というのは古くからあるもの。ではこうしたウェアについてはあなたはご存知でしたか？
But have you heard of clothing that can automatically adjust to changing temperatures without needing any external power source?
それはどうなのかしら。まず clothing についてよね。こんな洋服、ウェア、それは automatically、 自動的に変化する気温に適応する、そんなウェアがあることをあなたは知っているかって初耳だわ。それも外部電源を必要としないって言ってたわよね。
Without needing any external power source?
本当だ。エクスターナルなパワーソースは必要としないって言ってた。
言ってましたね。これが今日のタイトルにもある。
ロボットウェアってこと？
That's robotic clothing for you.
本当だ。
このロボットウェアを開発したのは、
Developed by scientists at the Hong Kong Polytechnic University.
香港にあるポリテクニックユニバーシティの科学者たちが、develop、 開発したそうですね。
Developed by scientists at the Hong Kong Polytechnic University.
彼らが開発したこのウェアですが、
It helps people who work in hot conditions, such as firefighters and construction workers, stay comfortable and safe.
ファイアファイター、消防士とか建設作業員など、特に暑い環境で働く人々に快適と安全を提供してるって言ってた？ stay comfortable and safe.
It helps people who work in hot conditions, such as firefighters and construction workers, stay comfortable and safe.
まずこのウェアの素材ですよね。
The clothing works by using a special material that responds to heat.
スペシャルマテリアルを使ってるって言ってましたね。そのマテリアル、素材は熱に反応する特殊な素材。
The clothing works by using a special material that responds to heat.
本当だ、responds to heat って言ってたね。
熱に反応する特殊なマテリアル、素材ね。
When the temperature around the wearer rises, the clothing changes its structure to provide better insulation.
どういうことかしら？気温が、それもこのウェアを着用している人の周りの気温が rise、上昇すると、このクローディングは change、変化するのね。何が変化するのかというと、its structure って言ってたわね。この洋服の構造が変化する。そして、provide better insulation。insulation は断熱ね。
そうですね。より優れた断熱効果を発揮するようです。ウェアの構造が変化するんですね。ちょっとわからないですね、まだ。
This helps keep the body cool, even when the outer temperature is very high.
このことで、外気の気温が高くなったとしても、体を涼しく保つことができるようです。
This helps keep the body cool, even when the outer temperature is very high.
例えば、
For example, in a test, the clothing kept the inside at least 10 degrees Celsius cooler than the outside.
彼らのテストにおいて、in a test.
In a test, the clothing kept the inside at least 10 degrees Celsius cooler than the outside.
テストでは、ウェアの内側は外側よりも少なくとも摂氏で10度低く保たれたそうです。
The clothing kept the inside at least 10 degrees Celsius cooler than the outside.
この実験結果は
That could make a big difference in real life conditions.
確かにそうよね。外気よりも10度、洋服の中の方が涼しかったら、特に今の時期は一着欲しいぐらいよね。
本当ですね。
さあ、このロボットクローディング、ロボットウェアは
The design of the robotic clothing is inspired by nature.
自然にインスパイアされたって言ってたわね。どういうことなのかしら?
The design of the robotic clothing is inspired by nature. The researchers noticed how pigeons fluff up their feathers to trap air and stay warm.
研究者たちは、鳩が空気を閉じ込めて、中を暖かく保つために羽毛を膨らませていることに着目したんですね。
The researchers noticed how pigeons fluff up their feathers to trap air and stay warm.
この trap は、皆さんご存知の通り罠ですね。罠を仕掛ける、捕まえるという意味もあります。まあ、鳩が空気を閉じ込める。trap air。空気を閉じ込めて内部を暖かく保つ。研究者たちはそこに着目し、
And they applied a similar principle.
同じような principle、原理をアプライした、応用したんですね。
And they applied a similar principle.
このウェア。
The clothing uses soft actuators.
この衣服はソフトアクチュエーターを使用しているようです。
The clothing uses soft actuators, which help the clothing to achieve physical movements by converting energy.
エネルギーをコンバートする、変換することで衣服が物理的に変化することを助けるというんですね。
なんだかよくわからない。
In other words,The actuators expand when heated.
このウェアに使われているアクチュエーター。アクチュエーターが加熱されると heated.
The actuators expand when heated.
Heat. 熱が加わるとアクチュエーターが expand. 膨張するんですね。
The actuators expand when heated, creating a barrier that slows down heat transfer.
そしてバリアをクリエイトすると言ってましたね。熱の伝わり、電熱を遅くするためにバリアを作ってしまう。
The actuators expand when heated, creating a barrier that slows down heat transfer.
ヒートのトランスファーをね、スローダウンさせるんだ。
このことにより、This makes it
much more comfortable and effective than traditional protective gear, which can be bulky and not as adjustable.
このことは、makes it much more comfortable, はるかに快適、そして effective, 効果的なものになる。何に比べて than
comfortable and effective than traditional protective gear.
Traditional protective gear. Traditional な従来の防護服よりもはるかに快適だ。なぜならば、その従来の防護服は bulky と言ってましたね。分厚いとかかさばる、ゴワゴワしたという意味です。
Which can be bulky and not as adjustable.
従来のものはかさばり、そして not as adjustable. アジャストできない。調整が効かない。従来の防護服よりもはるかにこのウェアの方が快適で効果的だと言うんですね。
じゃあさ、このウェアは暑いところにだけ対応するのかな?
どうなんでしょうね。 このあたりで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょうか。今のビリー君の質問、今回のこのウェアは断熱効果だけを狙っているんでしょうか、それともということで、そこに注目をしながら1回目の記事本文聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
Robotic wear. Thermal wear has been around for a long time to deal with extreme climatic conditions. But have you heard of clothing that can automatically adjust to changing temperatures without needing any external power source? That's robotic clothing for you, developed by scientists at the Hong Kong Polytechnic University. It helps people who work in hot conditions, such as firefighters and construction workers, stay comfortable and safe. The clothing works by using a special material that responds to heat. When the temperature around the wearer rises, the clothing changes its structure to provide better insulation. This helps keep the body cool, even when the outer temperature is very high. For example, in a test, the clothing kept the inside at least 10 degrees Celsius cooler than the outside. That could make a big difference in real-life conditions. The design of the robotic clothing is inspired by nature. The researchers noticed how pigeons fluff up their feathers to trap air and stay warm, and they applied a similar principle. The clothing uses soft actuators, which help the clothing to achieve physical movements by converting energy. In other words, the actuators expand when heated, creating a barrier that slows down heat transfer. This makes it much more comfortable and effective than traditional protective gear, which can be bulky and not as adjustable. In addition to being useful in hot environments, the researchers believe this technology could be used in other areas, like outdoor sports and winter wear. By making clothing that can adjust to different temperatures, they hope to improve safety and comfort for many people around the world. It holds great promise in fields like healthcare and construction. Climate change is making extreme weather more common. According to the World Health Organization, there were approximately 489,000 heat-related deaths annually between 2000 and 2019, with 45% occurring in Asia and 36% in Europe. Therefore, this new robotic wear technology could be a very important development.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。中国のポリテクニックユニバーシティで開発されたこの新しいウェア、まあ、ある意味で画期的ですよね。消防士や建設作業員など暑い環境で働く人々に快適と安全を提供してくれる。後半も見ていくことにしましょうね。まずはこちらから。
In addition to being useful in hot environments, the researchers believe this technology could be used in other areas, like outdoor sports and winter wear.
はい。 In addition to 何々に加えてですね。 Hot environments 暑い環境で役立つ。これに加えてリサーチャーは believe 考えているんです。このテクノロジーを他のエリアでも使えないかと。
In addition to being useful in hot environments, the researchers believe this technology could be used in other areas, like outdoor sports and winter wear.
アウトドアスポーツや、それからウィンターウェアと言ってましたね。防寒着。そうした他の分野でも利用できるのではないかと研究者たちは考えているようです。
In addition to being useful in hot environments,The researchers believe this technology could be used in other areas, like outdoor sports and winter wear.
様々な温度に調節できる衣服を作ることで、
by making clothing that can adjust to different temperature.
By making clothing that can adjust to different temperatures, they hope to improve safety and comfort for many people around the world.
彼らリサーチャーは、they hope, 願っている、to improve safety, 安全性と、そして comfort, 快適さを向上させたい、インプルーブさせたいと彼らは願っている。
They hope to improve safety and comfort for many people around the world.
そしてこの技術は、It holds promise. Hold the promise. 期待できる。
It holds great promise in fields like healthcare and construction.
ヘルスケアやコンストラクション、建設などの分野での活躍に大きな期待が寄せられているようです。
It holds great promise in fields like healthcare and construction.
まあこのポッドキャストでもずっと話題にしている気候変動。
Climate change is making extreme weather more common.
その気候変動は、making extreme weather, 異常気象をより more common, より一般的なものにしている。つまり、もう異常気象が当たり前になってきている。
異常気象が異常気象じゃないってことだね。
Climate change is making extreme weather more common.
世界保健機関、WHO によると、
According to the World Health Organization,There were approximately 489,000 heat-related deaths annually between 2000 and 2019.
WHO によると、2000年から2019年にかけて 熱波による死者の数は年間48万9千人とのことなんですね。温暖化は人の命にも関わってきますよね。
According to the World Health Organization, there were approximately 489,000 heat-related deaths annually between 2000 and 2019.
そしてその内訳ですが、
with 45% occurring in Asia and 36% in Europe.
45% がアジアで、36% がヨーロッパで発生しているようです。
With 45% occurring in Asia and 36% in Europe. Therefore, this new robotic war technology could be a very important development.
ゆえに、今回のこの新しいロボットウェア技術は非常に重要な開発となり得るということなんですね。地球は悲鳴を上げているようですが、同時に我々も悲鳴を上げています。まあ、こうしたテクノロジーがその悲鳴を和らげてくれるということであれば、ありがたいことだと思います。さあ、ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思いますので、最後にもう一度だけ本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Robotic wear. Thermal wear has been around for a long time to deal with extreme climatic conditions. But have you heard of clothing that can automatically adjust to changing temperatures without needing any external power source? That's robotic clothing for you.Developed by scientists at the Hong Kong Polytechnic University. It helps people who work in hot conditions, such as firefighters and construction workers, stay comfortable and safe. The clothing works by using a special material that responds to heat. When the temperature around the wearer rises, the clothing changes its structure to provide better insulation. This helps keep the body cool, even when the outer temperature is very high. For example, in a test,The clothing kept the inside at least 10 degrees Celsius cooler than the outside. That could make a big difference in real-life conditions. The design of the robotic clothing is inspired by nature. The researchers noticed how pigeons fluff up their feathers to trap air and stay warm, and they applied a similar principle. The clothing uses soft actuators, which help the clothing to achieve physical movements by converting energy. In other words, the actuators expand when heated,creating a barrier that slows down heat transfer. This makes it much more comfortable and effective than traditional protective gear, which can be bulky and not as adjustable. In addition to being useful in hot environments, the researchers believe this technology could be used in other areas, like outdoor sports and winter wear. By making clothing that can adjust to different temperatures, they hope to improve safety and comfort for many people around the world. It holds great promise in fields like healthcare and construction.Climate change is making extreme weather more common. According to the World Health Organization, there were approximately 489,000 heat-related deaths annually between 2000 and 2019, with 45% occurring in Asia and 36% in Europe. Therefore, this new robotic wear technology could be a very important development.
パラリンピックが閉幕をしましたね。パリパラリンピックに出場された伊藤智也選手のウェブサイトにこんなメッセージが載せられていました。応援くださりました皆様、本当にありがとうございました。本日の競技をもって私のパリパラオリンピックは全競技終了させていただきました。結果は400メートル銅メダル、100メートル7位でした。この年まで走れておりますことにこんなに感謝している今が来るとは思いませんでした。戦う意義が少し分かった気がします。大きな夢を見させてくれるこの競技をもう少し頑張って続けていきます。もはや一人では頑張れません。皆様の応援、何卒よろしくお願いいたします。パリの選手村より伊藤智也。伊藤智也選手、61歳です。彼は34歳の時に神経系の難病を患います。下半身不随に加えて左目の失明、車椅子生活となりました。普段の努力の結果、パラリンピックには5度出場し、車椅子の鉄人と呼ばれるようになります。しかし、そんな彼も不安との戦いだったと言います。なぜならば、彼の病気が進行性であること。悪化すればもちろん、競技など続けられない。年齢的にも体力の衰えというものがあった。伊藤選手はこうおっしゃっています。だからこそ、悔いを残さないよう、毎日を精一杯生きる。悔いを残さないよう、毎日を精一杯生きる。それでは皆さん、また明日、お耳にかかることにいたしましょう。